こんばんは、遥かな小の時間です。ホストの麦子です。ここ関西、私は京都から今話していますが、この1週間雨が多かったです。今も降ってるんですけども、でその上空が時々抜けたように豪雨と雷、アバナシャンペーンも9月だというのに結構暑そうですね。新学期が始まって学生さんや教職員の方は慌ただしい毎日かと思います。関西はそれでも朝夕だいぶ涼しくなりました。久しぶりにきれいに晴れた夕方、散歩するともう赤トンボがたくさん飛んでいました。といっても姿は赤トンボなんですが、なんだか黄色い、まあ赤トンボといってイリノイにいるのかどうかよくわからないんですが、まあ、日本に行かれたことのある人だったら赤トンボを見たことがあると思います。で普通赤いんですが、なんか黄色いなと思って調べてみると、これはどこだったかな、独立法人産業技術総合研究所2012年7月10日発表、ちゃんとした研究なんですね。赤トンボがどうして赤くなるのかを解明、酸化還元反応による、体色変化機構、という記事が、ネットの上にありました。で、難しいとこ飛ばして最初だけ読んでみると、赤トンボ三木露風作詞山田耕作作曲のメロディーは日本人なら誰でも知っている心の歌と言ってよいだろう。抜けるような青空に映える赤トンボの群れ、飛ぶ様は私たちに秋の訪れを告げる季節の風物詩として馴染み深いものである。ではなぜ赤トンボ赤いのか。実は鮮やかな赤色の赤トンボは成熟したオスであり、メスや羽化したての未成熟のオスは地味な黄色っぽい色彩をしている。このような雌雄の体色の違いは配偶者の認識や縄張り行動などにおいて重要な役割を担っている。というので、本格的な説明が書いてあるところは飛ばして、というわけで私が見た赤トンボ、赤くない黄色い赤トンボの群れはメスか、あるいはまだ日本語で言うと青2歳の、オスだったというわけです。という私のおしゃべりはここまでにして、今日はリュウタさんが、イリノイ大学の、グローバルアーツパフォーミングイニシアティブのディレクターのジェイソンさんにお会いしていろいろお話を聞いてきてくださったので、この最初の曲をかけてからは、エイシアンレンズの映画上映会やワールドミュージックの活動についてのお話をたっぷり伺っていきます。最初の曲は夏の終わりに結面詞サマーデイズです。トムさん、ミュージックワンプリーズ。この曲をいつかけようかと8月の終わり頃からずっとも準備してたんですが、アーバナシャンペーン夏の終わりといってもまだまだ暑そうです。今日のスタジオはリュータさんとマイクさんとトムさんの男子組、ではマイクを、スタジオに移していきたいと思います。リュータさん、マイクさん、トムさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
どうですか、かなり暑いですか。マイクさん、そちらのお天気はいかがでしょうか。
そうですね、確かに、まあ、ちょっと日本の夏のような感じがします、
うん。9月の初めって言ったら普通はもう随分涼しいんですか、アーバナシャンペーンは。
そうですね、今は富良野より、うん、なんかちょっと暑いと思いますね、うん。
じゃあ、そんな、夏の終わりかまだ秋が始まっている感じじゃない、アバナシャンペーンからイベント情報をまずお届けします。リュウタさん、マイクさん、お願いします。
はい、ローカルイベント情報をお伝えします。まず最初は先週もお伝えしたの情報2つなんですけれども、最初はジャパンハウスですね、イリノイ大学のジャパンハウス、今週から いつも通りに開いています、うん、で、いつも通りということは木曜日、毎週木曜日午後3時からティーセレモニー、お茶の体験でオープンしています。それから、毎月第3土曜日も、土曜日は2時と3時の2回ですね、この日もお茶の体験ということでオープンしています。第3土曜日、今月は、9月の21日になります。
玉木さんはきっとお忙しくしてるんでしょ
う。そうですね、
ジャパンハウス
これがこういうのが始まると玉木さんはちょっと忙しくなりますが、それからもう一つ、これも一応先週お伝えしましたが、落語ですね。先週言い忘れたんですが、これ英語落語で、英語で落語をやる、そうですね、日本、まあ、普通落語っていうと日本語ですけれども、これは英語でやるだと思います。桂サンシャインさんという落語家の、カナダ出身で日本で唯一の、外国生まれの落語家として活動している桂サンシャインさんという方が、北米ツアーをやるんですけれども、それがイリノイ大学にも来ます。これは9月20日9月20日の金曜日夜7時から、場所はスパロックミュージアムのナイトオーディトリアム、スパロックミュージアムというのはクラナートセンターフォーパフォーミングアーツの裏側ぐらいにあるミュージアムですけれども、そこの、まあ、オーディトリアムで午後ゆというか夕方7時から開演します。マイクさん、落語って知ってますか？
実は知っていません。春かなしゃのおかげで、まあ、だんだん、まあ、さまざまなことを習ってきましたんですが、うん、いや見たことないんです。
見たことない、うん、まあ僕も確かに日本だとテレビとかでよく、うん、よくでもないか、たまにやっていて、でも生のライブパフォーマンスの落語を見たことはないですね。
うん、大阪だと割と1000円ぐらいで地域で落語をちゃんとした、人を呼んで見る機会があるんで、今度、マイクさん日本に行かれたらぜひ気楽に行ってみるといいかもしれない。面白い
そう、
面白そうです、うん、
そうですね、
内容が面白いというよりパフォーマンス見てるだけでもなかなか楽しいですね、うん、
日本ではなんかアメリカの、まあ、どういうかな、スタンドアップコメディの、うん、のようなことの代わりに落語家はいますでしょうか？
アメリカとか、まあ、英語圏ではスタンドアップコメディって言って、そのコメディアンがステージに立って一人で面白いことをどんどん言うっていうようなスタイルが主流なんですけれども、
それは漫才かな、
日本で言うと漫才の方が近いかもしれないですね。最近のニュースとか取り入れて笑いを取るので、ただそれを2人、日本だとまあコンビでやりますけど、2人で漫才って言って、それじゃなくて1人でやるんですね。だからボケとツッコミがあるわけではなくて、ひたすら面白いことをしゃべる。落語はどちらかというとこれは伝統芸能の一つで、江戸時代からやっているもので、もちろん新作って言って最近作られた落語もあるんですけど、ベースになってるのは江戸時代に作られた話ですね。だからちょっと違うといえば違うのかな。
マイクさん好きそうな気がするな、歴史やってるし来週またその落語の話を
そうですね、
いろいろ、はい、
で、とりあえずこのイベント情報としてはこの2つで、それからあとは、はい、来週以降にあるイベントについて、先ほど紹介してたジェイソンさんに話を聞いてきましたので、うん、ここからはその録音でお送りしたいと思います。